心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日もね、お便り読んでいきたいと思います。
はい、
ハンドルネームミキティミルクさん、お便りが来ております。
はい、
はい、さあ、こちらスマホ使用しています。クリアルの時どこに置くと良いのでしょうか。画面が大きいほど効果的でしょうか。拡大鏡は？はてな。パソコンは？はてな。画面から気を吸い込むのでしょうか？はてな。コメントに職場の人たちの変化に大変驚いたというのを読みました。本当にすごいですね。YouTube にアップしていただき感謝します。ありがとうございます。とお便り来ています。
はい。あ、そうですね。これはね、やっぱりこの、まあ、流しっぱなし動画のね、ことでのご質問だと思うんですけど、やっぱりこう、ちょっとね、定期的にこのご質問をいただくんで、まあ、最新のアップデートした情報でお答えできればというふうに思ってます。で、この流しっぱなし動画ね、最初にこうやり始めた時は僕もいろいろ試行錯誤して、そのいろんな、なんかどういう、やり方でエネルギーをこう入れたりとか流したりするのが効果的なのかっていうのをいろいろ考えてこうやってたんですよね。だから最初の頃は、その、なんかこう、表示される画面に、からエネルギーが出るように、その、こう、動画の中に、まあなんかこう、念写みたいな感じで、その、見えないエネルギーの、その、コードみたいなものをこう入れていくっていうやり方とか試してみたこともあったんですね。ただまあその場合、その画面をこう表示しておかないと、その、効果が出ないっていうのがあるんで、だそこで、その、まあ、一応、こう、じゃあ、その、表示してない時でも、動画を流、なんていうかな、画面を表示してない時でも、エネルギーを流す方法っていうのも、まあ、あるんで、それもちょっと考えて、その、両方をやるっていうことをしたんですよ。で、その、画面を表示してなくてもエネルギーを流す方法っていうのは、要は特定の条件が揃った時にその場所にエネルギーを流すっていうのを設定をするっていうことなんですね。で、まあこれだから一種のプログラムを組んでいるわけなんですけど、で、そのやり方をすると、まあ言ってみたらその画面が表示されてなくても、例えばまあ僕がやってるのはその YouTube のそのね、動画がまあ、ストリーミングで再生されるとか、その YouTube プレミアムの、方は、その YouTube の、まあ、アプリから、アプリを使って動画を、その再生するっていう、その再生してますよ。この動画を再生してますよっていう条件が揃ったときに、そのエネルギーがそこに流れるっていう、こう、設定をするっていうことをやってるんですけど、で、まあ、その両方を、こう、試してみたんですよね。で、それで、まあ、その、画面表示してそこから流すっていうのも、別に悪くはないんですけど、やっぱりどうしても、そのね、なんかそうすると、こう、一回にその一つの動画しか流せないなとか、いろいろとそういう、その、こう、なんだろう、言ってみたら制限がかなり多いことに気がついたわけですよね。だからその点、その条件が揃ったら自動的に流れるっていうふうに設定している場合は、その画面をその表示するっていうことを条件に入れなければ、別にそのね、その再生されれば流れるっていうふうにしておけば、まあ、言ってみたら画面表示してなくても大丈夫だし、こう、パソコンでタブを複数開いて、それで、その開いたタブから、その、で全部それぞれ別々の動画を流してたら、その別々のエネルギーがもう同時に流れるみたいなこともできちゃうわけですよ。なので、まあ、そちらの方を最近はもう、もっぱら採用してるんで、画面に何か、その、こう、エネルギーのコードを入れるっていうのはもう、やってないんですね。はい。 だからそうすると、もう全然その表示する画面の大きさとかも関係ないし、だからその拡大鏡とかも関係ないし、で、動画を再生するスピードとかも特に関係ないわけですね。なるべくその僕としてはそのなんか通常通りにこうエネルギー流したときに、まあ、その時々で僕はその、ね、良いと思ったエネルギーを最大出力で流すように設定しているんで、まあ、別にその、ね、それを何かこう増幅して何とかしようとかっていうことをあんま考えなくてもいいようにエネルギーを入れてるし、あとこの条件が揃ったら流れるっていうプログラムを組んでるっていうことは、そのプログラムでそのこのエネルギーを流すっていうその設定を、まあ、動画をリリースした後に何かプラスしていくってことも可能なんですよね。なんで、なんかこう、すでにリリース済みのエネルギーにも、こう、これを、なんかこのエネルギーをさらにプラスすると、この効果さらに上がるんじゃないかな、みたいなのが自分の中でこう出てきたときには、たまにそのエネルギーをアップデートするみたいなこともやってるんですね。まあ、なんかそういう感じで、後からもアップデートできるとかっていう、そのね、こう、アドバンテージというのかな、なんかこう、こっちの方がいいなってことがすごい圧倒的に多かったんで、今は本当にその画面を表示するかどうかっていうのは全然関係なく、この条件が揃った時にその場所にエネルギーが流れるっていうので、で、一応そのね、設定としては、まあ、そこの、動画を流している、その再生をしている端末を中心に、半径5メートルぐらいはエネルギーが届くようにっていうふうに設定してるんですね。まあ、その半径3メートルぐらいの間は、ほぼほぼ別にこう距離関係なく同じぐらいの分量でエネルギーが流れて、それでそこから、3メートル以上、5メートルぐらいまでの間は、だんだんエネルギーが多分こう弱くなっていくみたいな、そんな感じになっているんで、なんか画面を、めちゃめちゃ近づけたら、それだけ強くなるみたいな話じゃないんで、普通になんかこう、まあ、僕がお伝えしているのは、蚊取り線香みたいな感じで 置いといて使ってもらえたらいいかなって思うんで、だから、まあ、スマホを複数持ってる方が、同時にいくつか流しても大丈夫だし、パソコンの画面で、タブをいっぱいバーって開いて同時にこう流すとかでも、全然大丈夫ですね。
方向のようっていうのがすごい分かりやすかったです。
な、
じ
は
ゃ
い。
あ、自分だけじゃなくて、このお部屋、リビングとか、家族の時間とかっていうのもいいかもしれないですね。ちょっと気になったところがあれば。
そうですね。だからね、結構やっぱこういうスピリチュアルなことって、ご家族の方はあまりそういうのなんか信じてないとか、なんかこうちょっと抵抗を感じてらっしゃる方がいるみたいなケースもあると思うんで、そういう時にあんまりね、なんかこれを、これ見よがしにこう、なんか こう流してると、ちょっとやっぱ変な感じになっちゃう可能性もあると思うんで、こっそりね、使える方がいいと思うんですよね。だからそういう意味では、その画面の表の方に出さないで、ちょっとなんかこう別のウィンドウの裏に隠しながら流すとか、スマホをこうね、画面出さないで裏にしたままこう流すとかっていう風にできた方が、家の中のエネルギーとか家族全員のエネルギーをそれでこう整えていくっていうのには効果あるんじゃないかなって思うんですね。で、ね、現によく感想をいただく方たちとかも、その職場で流したら、ガイドの職場の雰囲気が良くなったとかっていうね、まあ、そういうご感想をいただくんで、そういう、うまい使い方をしてくださってるんじゃないかなと思いますね。
さあ、今日は多分他の方もね、もしかしたら気になってたかもしれないですね。
はい。
ハンドルネームミキティミロクさんからの、お便りを読み上げて吉村さんから伺いました。ぜひ皆さんもね、活用して、いい流れ空気を作ってください。
はい。
はい。本日も吉村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。